司馬遼のいろはにほへと。
皆さんこんにちは。今週も司馬遼のいろはにほへとへようこそ。先週は皆様、いや聞き返してみてなんて優秀録をしてしまったんだと思ったんですが、てか聞き返す予定はなかったんですが、ちょっとカクカクしかじかあって聞き返さないといけない事態になってしまいまして、最初から最後まで聞いたんですけど、まあまああれですね、もう見るからに苦しんでるみたいな雰囲気がありありと出ていて、正直者で有名なこの口から生まれたお化け司馬遼ですが、あそこまでね、31にももうちょっと32にもなるのにさ、あんな23のね男に振られたというか、うまくいかなかったぐらいでね、すごい落ち込んでんだなっていうのが客観的に分かりまして、やっぱり恥ずかしい思いがございました。とはいえねごめんね、そう、咳だいぶ良くなりました。今日はね、割にスムーズにお話できると思います。でもね、こうまああんな感じの収録ではあったんですが、まあそうで、特にツイッターの方にね、まあ、大丈夫ですかとか、まあそういうメッセージをね、心配のメッセージ、応援のメッセージ、まあ数々いただきまして、ねえ、なんて言ったらいいんでしょう、ありがとうございました、そういうさまざまなメッセージをくださって、なんかわざわざこう裏側を言ってしまえば、わざわざどう考えてもその大変でしたねとかっていうのを言わないで、なんかちょっとしめしめみたいな感じのことを言ってくる方も、まあ、数名いらっしゃったんですが、まあそんなのはさ、ほらどこの世界にだっていることだから、本当になんかなんて言うんだろう、それも含め、それはありがとうじゃないか、それはありがとうじゃないんだけど、まあそういうものに埋め尽くされてるわけじゃなくて、本当にこうリスナーさんの大人というかこう人間味がたっぷり詰まったこう応援メッセージ、慈愛にあふれたメッセージみたいなのをね、まあ、受け取ってすごい心が救われたんですよ。これは本当に救われるんだね、ああいう時に遠方からすごい愛情を、わかるじゃん、文明見ると本当に本心でさ、心配してくれてるんだなとかさ、まあ、心配させちゃったな、迷惑かけたなって気持ちもあるんだけど、その冒頭で言ったように、何こんなね、小娘に惚れて失恋して落ち込むおっさんみたいな構図だからさ、恥ずかしいには変わりないんだけど、でもなんか、なんだろうね、ほんとつくづくラッキーだなっていうふうに思いました。そのまあこの司馬遼を通してご報告した以外にも、もちろんリエコが一番最初に報告したし、他にも数名の人に相談したり、それからクロスフィットのジムの人にもちょっと相談したりするんだけど、なんかみんなすごい優しいし、なんかたくましいっていうか、こう経験にあふれる、こう今日、うん、なんていうの、この何、この今日、エンパシー、共感力だ、共感する力、エンパシーがさ、すごいわけ。もうみんなこうなんか心を開いて、私のために感受性を使ってさ、言葉選んでさ、なんかこれぞこれだっていうような、もうほぼラブレターかなって思うぐらい、みんなの愛情にいっぱい溢れて、失恋も悪くないなって思っちゃったり一瞬しました。 本当にそういう言葉を目的にああいう配信をしてたわけじゃ全然なくて、あろうとなかろうとさ、人生は続いていくわけだから、これからもしっかりさ、この自分の無駄に太い2本の足を踏ん張ってしっかり生きていこうっていう風な所存なんですが、それにしたってラッキーだな、幸せなんだなっていう風に思いました。本当にその説はありがとうございました。と言っても過去形にしたからといって全部これで1週間経ちましたが吹っ切れたかといえば、まあ正直この録音収録ボタンを押す前、ちょっと今日あんまいい日じゃないからやめとこうかなと思ったんですよ。昨日だったらもうノリノリで行けてたんだけど、ちょっと昨日は昨日でまたバタバタしてしまって収録できなかったので、少しこうさ、こうスパイラルっていうかさ、こう丸状で来るじゃない、こうくるくる回ってさ、行けてる日、あダメだ、ドカーンって下がっちゃう日で、また行けてる、大丈夫かなって日で、また下がっちゃう日っていうのをこう繰り返しながらさ、くるくるくるくるで、いつかさ、そのなんか忘れるじゃないけど慣れるっていうか、そういうのがあのだんだんその上下アップとダウンのハイとローのさ、この差が少しずつこう狭まってって、最後はこう人一直線にスーッとこうまたステーブルな人生を送れるようになるっていうのが、まあ失恋なり心の痛みのこうね、対処法というか、まあ大体解決はこういう風になっていくっていう感じなんですけどね。まあそれがかなり両方ローに、今日はローに入ってる方の日なんだけど、こうやって結構怖い色明るく、自分で言うのかわかんないけど、割にこう健康的に、うん、まあほぼもう大丈夫なんだと思う。そのうわーっていう、そのどうしてもこうしてもいられないっていうことはもうなくなったので、少しずつこうアタッチしてた心がこうディタッチっていうかさ、少し離れるっていう、離れてることにこう慣れてきて、それでまた人生が回ってるってことに、まあ普通にこう順応していると。ボストン行きましたよ。ボストン行って気乗りもしませんよ、なんでボストンって。でもまあちょっとでもね、気分転換と思って、でなんでボストンに急遽行くことに、そのお別れした後思ったかって言いますとね、また面白い出会いがあって、こう私基本的にもう最近は、まあ、特に冬彦さんと出会ってからはさ、付き合う前から出会って付き合うまでの間ももうこう出会い系とかちょっと一回、まあ、消去というか端に寄せといてるんですよ。っていうのはやっぱり自分としてはなんか自分の見た目とかを前面に出して、そのなんか買ってくださいじゃないけどっていうのがちょっと今そのもうそういうの必要ないかなっていう感じになってきた。また必要になる時は来るかもしれないし、来ても全然驚かないんだけど、現状この今の時点ではあんま出会い系とかでこう、特にゲイの業界だとすぐこう、あ可愛いねとかさ、やるとかやらないとかさ、そういう話になっちゃうから、なんかそういうのが邪魔苦しい時があって、でそれがまあ今年で、だからそういう出会い系とかやってなかったんですが、まあ失恋とかするとね、衝動的に出会い系を開けちゃったりするしてたこともあったんですけど、今回は別にそういうこともなく、まあ、というのはね、まあその本当に出会い系に、なんだろう、出会い系に全然興味がなくなったというわけでは、まあ、なく、こう手持ちというか、なんとなく自分に興味があるなっていう人が、なんとなくこう出会い系経由じゃなくて、少しずつあのインスタとかあのツイッターとかで、まあ、そういうアプローチがなきにしもなかったんですよ。その冬吹子さん時代からもちろんね、そういう浮気とかする予定はなかったので、普通におしゃべりはしたとしてもそういう実際のことっていうのはなかったんですが、そのボストンというのがね、なぜボストンかというと、そのインスタからなんか中国人の 子がお話ししてきて、でそれでなんかなんだ日本語を勉強しているとか、なんかニューヨークにも行ってみたいとか、そういう感じで話が始まって、その子がゲイだかなんだかもよく分かんなかったけど、まあでもそんな感じ、体も鍛えたい、なんか君はインスピレーションだぐらいの感じで始まっちゃったから、あ、これゲイかなと思って、まあそういう感じの方向に持ってったところ、その話を、まあまだ男の人とそういうことしたことないけど、なんか自分はゲイなんだっていう、女性を前は好きだったけど最近は男性が好きだって気づいちゃったからみたいな、またこういうパターンですかって、またっていうかね、またそういう、もう聞くからに若そうでしょ、うん、また同じ、もうね、95年生まれ、冬彦さんも95年生まれ、そいつも95年生まれ、なんかね、95年生まれに5人ぐらいに、もう今年95年と何があったっていうね、5人ぐらいになんかそういうなんかちょっと桃色のアプローチを冬彦さん込め、されていたわけですよ。でその95年生の5人衆の中の1人がボストンの中国人で、どういう風の吹き回しなんでしょうかね。そういう付き合ってる時に限って、そういうなんかひょんよくわからないところから変な男が来てっていうことがねあったんですよ。で先ほども言ったように、でもまあ冬彦さん大好きだったので、そういう風になびいたりは全然しなかったんですが、まあ、いざ振られてしまったとなると、よし、ボストンに行こうということで、今週暇ってすぐにね、水曜に振られたんですけど、その水曜の夜に、今週暇って聞いて、で、暇だよって言うから、じゃあ行くわっつって、すぐチケット取って、で、それで、行くことになったんですよ。で、行ってきました。で、その彼が、その、なんだろう、じゃあクジラ一緒に見ようよとか、言ってくれて、ボストンでクジラ見れるんだってことを知らなかったから、いいよとか言って、何向こうめっちゃデート気分じゃんみたいな、クジラ見ようっていうのみたいなでね、でクジラ見てきましたよ、その中国人にも会って、冬彦さんと会った時、私はなんか見た目は全然タイプじゃないなって思ったんですけど、結果やって惚れちゃったじゃないですか。まあ何が気になるってエラですよ。エラがどうしてもって、森英子とかに聞けばわかるけど、途中までエラって呼んでたんだよね。それぐらいエラのせいでちょっと好きになれるかどうかわからないって言ってたの。それがね、なんかあれよあれよという間にこんな惚れてしまって、最終的にはジーザスに負けるっていうね。まあ、ジーザスには勝てませんよ。これはもう完全に聖戦、ジハード戦に敗北したとして、私はね、捉えてるので、ジーザスには勝てなかった。っていう話でね。で、そういうふうなこと、経験があったので、ちょっと見た目的に無理かなというか、その、うん、好みじゃないぞと思っても、そこは踏ん張れ31歳ってことで、中身をね、しっかり見ようと。特に、冬彦さんですら私、とか、そう、他のさ、男も、どんな好きになっても出会い系とかで出会うことが多くて嫌だったので、今回インスタで知り合って、何のそういうこともなく友達みたいな感じで始まるっていうのは、ちょっと萌え要素高いから少し慎重に見ようということで、そういうことで、まあ、パッと見たときに、10段階評価で 6.5 ぐらいの感じ。冬彦さんも 6.5 かな。いや、6。どっちが上かな。パッと最初もう覚えてないんだよね。でも冬彦さんは体がすごい締まってんだよ。ああ見えて。でもこのボストン中国人は顔は可愛いんだけど、やっぱりこうなんかちょっとこう、だらしないっていうか、私よりちょっと背が高い。でもそれがあんまり有利に働いてないっていうか。なんか、そうね。あんまりファンシーな感じはしない。でもまあ、すごくいい子なのね。 で、それでクジラ見に行ってすごく楽しく2人で見てたんだけど、クジラみんな見てワクワクしててさ、で船上でさ、はい12時の方向にクジラが見えますキャーっつってみんなで行くじゃん。アメリカ人すごいテンション高いからキャーっつって、あんなちっちゃいもう5センチぐらいしか見えないクジラキャーっつってみんなで行くわけ、老若男女問わずね。そうしたらさ、一人だけさ、もう最初からそこに来る前から、あこいつラリってんなみたいなお父さんがいたわけ、黒人の。もうなんかアル中なの、どう考えても。そのアル中のお父さんがさ、その瓶をさ、ビール瓶を逆さまにポタポタ垂らしながら歩いてさ、子供二人、もう4歳、5歳、6歳ぐらいの子、わかんないけど、娘ちゃん一人、息子ちゃん一人さ、従えてさ、なんだか危なっかしいなっていうか、かわいそうにお父さんこんなで、と思って、そんな人がいたのよ。で、それがそのデッキにね、行って12時の方向に行ったら、そのお父さんがさ、人をかき分けるときに、本当にもう、荒々しくバンバンバンバン人をガーっていう、押しのけていくわけ。子供のためか自分のためか知らないけどね。で、それで一人の、また、あれはでもどちらかというとあれだね、あの、カリブ海系の黒人だね、反論した方は。その、ラリッタお父さんはアフリカ系の黒人なんだけど、黒人でもいろんな場所からね、の黒人あるじゃない。で、それで反論した方はカリブ海系だね、あれインド系入ってるみたいな。で、そっちのお父さんがなんでそうやって押すんだよっていうふうに言ったら、そのラリオさんがてめえが最初にやったんじゃねえかよとか言って言って、で、それでちょっと言い合いになっちゃったら、そのラリッタお父さんがもういきなりボコボコ殴り始めちゃって、でも船内騒然、なんかえみたいな、キャーみたいな、キャーっていうか、でね、うん、そう、まあそういう時って私本当に役立たずだからさ、いやもうちょっと危なかったらなんかできるのかもしれないけど、なんかうわーっと思っちゃって、引いちゃってさ、何これと思って。だって子供はさ、けたたましく泣いちゃうの、かわいそうに。子供が一番しっかりしてんのよ。あの、僕ちゃんの方、そのお姉ちゃんと弟だったんだけど、弟の方がさ、もうこんなん何回も怒ってんだろうね、お父さんの目の、だからお父さんに関して。もう抱きついてさ、ウエストのところに、お父さんやめてっつって。もう誰もそんな何も悪いことしてないからっつって。勘違いだよとか言うわけよ。でもお父さんはもうすっごい興奮しちゃって、かちげえこいつが俺の息子を肘鉄しやがったんだとか言って、で息子はそんなことされてないとか言ってピーピー泣きながらさ止めるのよ。でその時にうわーと思っちゃってもうとね、で他の人が止めたんだけどさ、セキュリティもさ、こんな平和なツアーにセキュリティっつセキュリティもいないからさ、もうあのバーテンのティムがさ、多分20歳か21かそこら辺のすごい若いティムがさ、走ってきて、ヨーヨーヨーみたいな。落ち着きヨー、平和なクジラのツアーでそんないざこざ困るぜみたいな感じのノリのティムがさ、白人の、綺麗な白人だった。若いがゆえに、あの、なんだろう、実現されるあの、圧倒的美、頭がどんなに悪かろうと、絶対ティムは頭悪いんだ。でも頭が悪かろうと、そこが悪かろうと、どうしても出てしまう、避けようのない美。白人限定みたいなのあるじゃん。なんかダビデ像じゃないけどさ、なんかお前、なんかの銅像じゃないか、なんか石像かなんかなれるな、みたいな。そういうね。25ぐらいまで限定のあの美ね。それを兼ね備えたティームがまた頭の悪そうなのが、ヨーヨーヨーヨー、お前らヨー大丈夫だって落ち着けよみたいな、ほらお前はあの船の後ろにいろ、こっちは船の前にいれば離れ離れになってもう顔も合わせないでいいだろ、一見落着じゃないかつって言っててね。でそれで一見落着になったんですよ。まあでもあの時私本性というか自分がどんだけ使えないかっていうのを知ったよね。高校生の時に一回痴漢されたことあるんですよ、男の人から。その時も何もできなかったのね、私怖くって。もも触られたままずっともも触らしてたのね。ももで済むならいいやと思って。今回もね、なんかね、 喧嘩が始まってうーんびっくりしちゃってちょっとでも周りパパパって見たらどう考えても私一番がたいんだよね。いや一番本当にで私が行くべきだったんでしょうよ。ギュッと止めてお父さんやめろと行けなかったすいませんすいません。私今でも忘れないもんね。あのテニサーの時に後輩の女の子をゴキブリ出た時に後輩の女の子を前に出したもんね。ガッて最低って言われました。そういうことすんだよね。嫌だね。嫌なやつじゃん。そうでねまあそれはいいにしても司馬遼の本性が垣間見られる戦場での乱闘事件でちっちゃいちっちゃく見えた一匹だけのあのクジラちゃん一頭っていうべきなのかな。でも一匹っていうぐらいももう白魚かってぐらいもう遠くの方でキラリンキラリンってなってるだけなのにみんなギャーッつってワーワービューティフォーヘイダッドルックアッダッなんとかかんとかって見えたでしょ。水しぶきとともにテンション上がるアメリカ人たち。私もまあちょっとはあちょっと待ってデリバリー来た。ちょっと待ってね。夜ご飯食べるか食べないかっていうねせめぎ合いに負けましたよ。食べるんです。もうしょうがないんです。もうさ、失恋の痛みから復活するのはいいんだけどさ、するなら、するならするで、綺麗に したいけど、やっぱりちょっと食べちゃったりするね。今日はタイ料理です。チキンいっぱい頼みました。チキン食べながら喋ったら、またフォロワーさん減るのかな。わ、4本だよ、サテが。チキンサテって知ってる？チキンの串刺し。4本で入ってきた。数悪い。ちょっといただいちゃうね。うん。うんうん。美味しいけど、ちょっと淡白ね。あ、チキンなんだから淡白でいいか。あ、ね、結局そのボストン中国人は男の人の経験ないけどなんかで私も全然そういう失恋の痛みもあったしまだ全然そういう気分じゃなかったのね正直。夜寝ようとしたらさ、いやもうそのために会ってんでしょぐらいの感じでさ、向こうやりたいよ、そらやりたいよみたいな感じになっちゃってさ、あ、こうだったんだ。なんか、チャットしてるときはさ、We'll see! みたいな感じで言ってたけどさ、いざ会ってみたらやっぱりさ、95年生まれだね。全然我慢できてないでやんの。もう大好きなんだろうなって分かっちゃった。だからボストンでやっちゃいました。うん、まあでその時にいろいろベッドインして喋って今もあんまり思わないんだけどあのやってたさなかはああ冬彦さんはもっとこういうエッチしてくれたなとかあなんかこの中国人冬彦さんよりこの部分いいかもとかなんかどうしたって比較になっちゃってさ また自分的にはあんまり嬉しい気持ちじゃなくて、なんだか悶々としながらそういうことになっちゃいますけど、まあでも全体を通して言えば、結構雰囲気は良くって、でまた95年生まれ、しかも次こいつとうまくいったらあれじゃん、遠距離じゃん、ついに5時間かかるんすよバスで。だからそんな人だってさ、ね、バカなこと言ってんのって感じじゃん。だから何のために会ったりしてんだろうと思ったんだけど、なんとそのボストン中国人、明日からニューヨークに来ますということで、うちんちに泊まるの。ごめん、次はヌードル食べるね。そう、なんか思いのほかうまくいっちゃったと言うべきか、だらだらいい感じに進んでしまったので、なんかお互い会いたいねみたいな感じになっちゃって、実際会いたくなくはなかったから、楽しかったから。そしたら今週末行けるよとかって言うから、え、じゃあ来るみたいな感じになっちゃって、来ることになっちゃいました。おかげでずっと見たかったブロードウェイのキングコングが見れます。あ、ライオンキングボストンで見ました、その彼と一緒に。うん、楽しかったよ。日本ではもうやってんでしょうか、やってたら見てみてください。アラジンも良かったですね。まあいいっていうのは、心が震え上がったっていうのとはまた違くて、もう何にせよさすがディズニー、アラジンもそうだったけど、さすがっていう、金かかってる、細部こだわってる、すごいみたいな。うん、あれを楽しんでいただきたい。ガクちゃんっていうさ、腐ったオカマがいるんですよ。なんか最初の時から聞いてくれてて、オフ会にも来てくれた腐ったオカマがいるの。ほんと腐ってんだけど最近。大丈夫かな、あんな腐ってて。まあ何にせよ、そんな彼がさ、Facebook でさ、友達だからメッセージ送ってきてさ、オフ会あるんですか、僕はなんとかなら行けますみたいな。何言ってもバカなのみたいな。オフ会って何なのみたいな。りょうさん言ってたじゃないですか、8月頭になんとかあって、つって。私さ、そう聞いたらさ、もうやつがバカだってことすっかり忘れててさ、え、私8月頭にオフ会するって言ってんの、やばつって、知らない、そんなの言ったの私、つって、地方省っすか、わらみたいな。うざいでしょ、いちいち腐ってるよね、ほんとああいうおかまになっちゃダメだよ、もうで腐ってんなと思って。でもなんか私そうなんだと思って、そしたらさツイッターの方でもさ、オフ会あるんですかみたいな、全然関係ないところから来てさ、もう私これ絶対やっちゃったんだどこかでと思って、もうごめんなさい、オフ会は延期でっつって、どこで行っちゃったんだろうと思って。そしたら腐ったガクちゃんがさ、最新回で言ってたじゃないですか。いや、言ってないから。何分？ちょっとめんどくさいです。もう一回聞くのとか。そこは突き放してくるの。 マジ終わってんだよね。ああいう真心のないやつどうすりゃいいんだ。まあいいんだけど、それで結局でもさ、ツンデレだからか知んないけど戻ってきて20何分にやりましたって聞いたらさ、あ、そのいいグッドニュースの告知、その5年ぶりってところで反応しちゃったらしいらしいのよ、みんな。みんなというか数名の方が、オフ会かなって。で、すっきりしたってわけ。皆様、もう皆様が楽しい、ワクワクするでしょうっていうビッグアナウンスメント、グッドニュース5年ぶりってやつは、まあオフ会ではございません。でもさ、オフ会とかってワクワクするしてくれてる人もいるんだね。あ、びっくり。一回もやりたいな。そう、もっと、もっと、まあ、もっともっと大きいですよ。なんか、あーって感じ。わーっていうことといえば、今週の火曜日、リエコも含めて、民部座の数名で、NBC っていう国営放送に、出ました。うん、動画出さなきゃ、ちゃんとツイートでね。テレビにさ、30秒っつったら短いように感じるけど、テレビで30秒の尺もらえるってすごいよね。東京オリンピック1年前記念というか、1年前ですっていうカウントダウン開始みたいな感じの放送で、いろんなアスリートの方、ボルダリングとかスノボとかスケボとかいらっしゃってて、途中まで雨が心配されたんだけど、最終的にパッと上がって予定通りというか、うまくできて素晴らしかった。一人一人送り迎えの車がついてんの、すごいよね。私なんか歩いて10分なのに来ちゃった。すごい助かっちゃったよ、雨降ってたから。でもニュージャージーとかね、片道1時間みたいな人もいたから、まあ恥ずかしい。助かるなって。もう朝4時起きで、5時に車迎えに来て、いろいろあって、撮影は8時ぐらいだったかな。すごいいい、素晴らしい経験だったな。うん、冬彦さん全く話してないのかなとか気になってるでしょ。なんか一回だけ話したの、テキストでね、こっちから送ってさ、もうなんて言うんだろう、魔が差したっていうか、うん、本当に辛そうだったからさ、変な自傷行為とか してないといいなとかさ、本当に心配になっちゃって。で、ねえねえっつって、あの後大丈夫、ちゃんと寝たり寝れてる、仕事ちゃんと行けてるとかさ、確認したら、まあその日仕事がちょうど本当に忙しかったみたいで、 忙しかったっつって、でもそうやって気にかけてくれてありがとう。僕も寮がちゃんとしてるか気になってたよ。ってきて、まああんた変な何リスカとか変なことしてないでしょうねっつって、だからそういうことはしないから心配しないでって言ってたから、ならよかった、それが知りたかっただけだから。って言ったら、気にかけてくれて本当にありがとうってまた言うから、無視してやった。無視してやったっていうか、それに対して別にね、質問でもないから。だらだら話すことのこと、ほどのことでもないし。よっしゃ、ごちそうさま。熱っ。ってことで、一回だけね、今週の月曜だったかな。ごめん、普通に収録中にメール確認しちゃった。まあ、ということですよ。うん、全部言ったかな。テレビにも出たし、冬彦さんとはちょっとやりとりしたけど、なんとなくこう、良くなってきたし、その後釜としてボストン中国人が現れて、明日また、金、土、日、と一緒に過ごします。2週間連続ってことだよね。懲りないね。熱い。美味しかった。とか言ってたらもう8月になっちゃうよ。誕生月だ。8月はいろいろね。今週末はだからそのボストン中国人ですが、来週末はキングストンって言って、ニューヨークの上の方にバスかなんかで行くと、ある田舎町なんですが、そこの盆踊りを仕切ります。私のそれこそ誕生日の日、8月3日がパフォーマンス、土曜日ね。でそれが終わるとその次の週に毎年やっている三つ輪、ニュージャージーの三つ輪マーケットプレイスっていう大きな日系のスーパーマーケットの駐車場、裏の駐車場を貸し切って夏祭りをするんですが、そこでまた盆踊りを仕切ると。でそれが終わるとちょっと飛んで8月31日は島、ガバナーズアイランドって島にフェリーで行って、そこでまた盆踊り、夏祭り、また民部座とは別のジャパニーズパフォーミング、ジャパンパフォーミングアーツっていう方のパフォーマンスで、まあ、メイン MC をやると同時に盆踊りを指導したりするっていうのが夏のプランというか予定です。9、10、11、12ってなるともうあと4ヶ月しかなくなるんだね。夏が終わるとどっか常夏に行きたいな。ちょうどシングルになったわけだから、またリエコとねどっか常夏収録したいなあ。そうだ、ちょっと楽しみにしててほしいけど来週は8月2の金曜日から3、4にかけてリエコがうちんちにお泊まりしに来るの。 なぜならキングストンってとっても遠いから、シティに戻ってきた後にリエコン家まで帰るの大変なのね。で、うちんちマンハッタンに一応あるからさ、だいぶ、楽だし、ちょうどね、こんな時期だし、お泊まり会しちゃおう、みたいな感じでお泊まり会するんだ。で、その時に必ず一回は収録しようねって約束したから、来週末はどこかで必ず収録があります。私ってさ、何も編集しながらこうやってさ、撮った瞬間出すからさ、季節感あっていいけど、ほんとため撮りとかしてさ、出す人ってほんといろんなこと考えなきゃいけないからすごいよね。なんか、6月に収録したのに、8月に出すとかさ、そういう番組もあったりするわけじゃん。私には無理だわ。もう生の声をそのままお届けしたい。今日咳した回数かなり少なくなったね。よかった。ほんとよかった。お聞き苦しい声をすいませんでした。そろそろ実家にはリエさんと一緒に作りに行った着物届くかな。3週間って言ってたからまだかな。明日はね、クロスフィットのコーチのフランチェスカって人がいるの、めっちゃ強いのね。めっちゃ強いクロスフィッターがいるんだけど、結婚式なの。シティホールでさ、シティホールで結婚式とか、なんか映画でとかでよくあるでしょ？私映画見ないかわかんないけどさ、きっと洋画通の人とかで、あのシティホールだわって思われる方いるんじゃない？そのシティホールです。で、結婚式を挙げる。で、それが今、7時、あ、9時半ぐらいに来てねーとか書いてあったから、OK。こんなタイ料理食べてむくませてる場合じゃなかったんだよ。あ、でもそれは、いいんだ。こっちがどんだけブクブクになろうが、向こうが綺麗だったら別にいいわけか。いいんだ、いいんだ。というわけです。なんか結構、ちょっと下がりかけかなと思ってたのも、ご飯食べたら落ち着いちゃったし、ケロッとしてるもんだ、なんですね。ケロケロケロッピー。ケロケロケロッピーっていうキャラいたよね。私、ケロケロケロッピーの筆箱を使ってたもん。ほんとカエルが好き。カエルって嫌いな人ほんと嫌いだよね。なあ、あれ遺伝子かな。私はなんで平気なんだろう。もうほんと G とかは大大大嫌いだけど、ほんとケロッピーは大丈夫。そんなそんな感じでした。なんか何事もなくて収録終えるのがなんかちょっとあれな感じするけど、なんかごめんなさい。最後にね、そのなんかいろいろ応援とか慰めのメッセージいただいたって言うけど、何のご縁か知らない、どこから見つけられたのかわからないけど、最近はゲイの方でツイッターされてる方がフォローしていることが多くて、というか増えて、でそういう方々がこうなんとなくつぶやくんだよね。なんか共感できるとか、なんか自分たちはどうなっちゃうのかな、しっかり考えなきゃとかさ、こう現在進行形で生きてる人たち、もう私も現在進行形で生きてるけど、きっともうちょっと若いかもうちょっと言ってるかわかんないけど、まあそれぞれのね人生のステージでそれぞれのその LGBT としての構成員としてこう生きてる方々のなんか声というか意見みたいのを前回のエピソードに当ててこうつぶやいてくれてるのを見た時に、あ、なんか リアルだなと思ったんだよね。なんか特に私、ほら、あんまりこう人に隠したことが逆にないから、その別にバレるならバレるでよくって、彼氏なんかできたらみんなに言いたくなっちゃう方だから、なんだろう、そういうような生活を送ったことがなくって、で、ゆえにそのなんか二丁目とかにこう遊びに行く機会とかもほとんどもう片手で数えるぐらいしかなくて、別に飲むのはいいけど飲むのもめちゃめちゃ好きってわけでもないし、そのまあもちろんあくまで理想論だけど、別に二丁目じゃなくてもどこの街でも一定数ストレートの人とゲイの人がいる環境で遊びたいなっていつも思っちゃってたから、なんかあえてちょっと敬遠してたところも正直あって、若い頃はね、今は別にそういうわけでもないけど、でもあえて今でもじゃあ二丁目飲みに行こうかっていうような気持ちにはなれなくて、なれなくてっていうか、行ったら行ったでいいけどそういう流れにならなくて、なんかよくインスタとかツイッターとかでゲイのお友達だけでこうやって遊んで何々っていう写真とか見たりするんだけど、なんかそういういまいちそういう経験がなくって、まあそういうところから来てるから、どちらかというと向こうから吸い付けられるように来るみたいなね、あこの人明らかにゲイだからっつって、あ実は僕もみたいな感じで来るとかはあるんだけど、なんかこっちからあんまり行くっていうことをしないというか、まあ、ちょっと煙たい存在なのかなって自分で思っちゃうっていうかさ、こんなおっぴろげにいると、なんか輪とかあるじゃん、友達の輪、なんかそういう友達の輪に入れないかななんて思っちゃったりして、そういうあのオープンとして、だからそれでグループの人たちって大概みんなクローズで、会社とかでは言わないとかさ、家族にも言わないとかさ、そういう人たちが集まっていることがやっぱり多いイメージだから、なんだろう、あまりねそのそこに入るのもなんか邪魔になっちゃうかななんて思ったり、まあ、逆にアメリカとかだと別にこうやって私みたいな生き方をしてる人も結構いるのね。だからジムとかでもなんかマイハズバンドがとかなんとかベラベラベラベラしゃべるゲイの人たち本当複数何人もいるから、私もそういう人たちにもうマジ別れちゃったんだけどとか言って、 Oh my god honey みたいな、 Come here baby みたいな感じみたいな感じなんだけど、そう化粧落としたドラッグクイーンたちみたいなクロスフィットって何なのみたいなね。でそれでストレートの人たちも本当に寛容っていうか、まあニューヨークだからだよ、寛容というかさ、もう普通になんか見えないのよ、ゲイとかストレートとかっていうの見えてないからさ、もうなんかボーイフレンドと別れたとガールフレンドが別れたに何のこう差異もないっていうかさ、あ好きな人と別れちゃったんだ、どれぐらい一緒にいたのとか、年の差はとか、全然そのゲイとかなんとかっていうことじゃないのね、ないことがあって、やっぱだからニューヨークが合うって思っちゃうのかな。まあでもそこでさ何年も いてさ、冬彦さんももうちょっとしっかりしなきゃいけないよね。でも冬彦さん関連に関しては、まあフェアになるべく他の韓国人ゲイの友達に、まあ、テキスト送って聞いたりしたけど、やっぱりさゲイの人にも聞いたしゲイじゃない人にも聞いたけど、やっぱ無理だよっつって、それは無理だよっつって、そんなのさせちゃ無理でしょっていう、無韓国だもんみたいな、そう、いやそんなんして変に正直になろうもんだったら親来るよニューヨークまで来て、それで拉致してそのままストレートにするためのこうなんかキャンプかなんか入れられちゃうよとか、それイリーガルじゃんみたいな、私からするとそんなことしたらイリーガルじゃん、 そんなんじゃないんだって、家族のこの価値観がみたいな、むかつくと思って、まあしょうがないですよね、それが文化となれば、文化となりゃしょうがないよ、っていう話なんですけど、まあそれぞれね、その分かりやすいお国柄っていう形で文化が違うというふうに思えるのはむしろ助かっちゃうことでもあるよね。中国だからこうやって考えるんだ、日本だからこう考えるんだとかさ、アメリカだからこうだ言えるのは逃げ道になるからいいよね。本当はね、日本人同士だってそれぐらいのカルチャーギャップみたいのがあったりしてもおかしくないんだよね。土地柄もあるかもしんないし、だからそういう場合、日本人同士だとなんでこんな心が通じ合わないんだろうとか、なかなかその言い訳を探すのが難しかったりして大変だったりするかもね。思うもん、でもさ、なんか、いや、ゲイだから男同士だからさ、もうちょっとスッと言っていいはずなのに、ね、男女でこんなみんな苦しんでんじゃん、男の気持ちわかんない、女の気持ちわかんないって。そのど真ん中にいるはずの私たち、ゲイ、本当にもうグラデーションの中のゲイとかストレートとかじゃなくて、みんな一緒くたのグラデーションの中のどこかにいるだけだから、やっぱりさ、ゲイとかくくりゃみんな同じってわけでもないし、男とくくりゃみんなが同じってわけでもないし、 A 型 B 型 AB 型だからこうとかっていうのもさ、ほんとなんか合ってないようなもんなんだなと思うよ。なんかなんでこんなさすらいのなんか旅人みたいな人生なんてさっつって、さすらいさっつって感じになっちゃうんだもんね。まあいいでしょう、今日はこんなとこにしときましょう。なんか私の心は今不完全燃焼、なんかバーッと喋りたい、なんか燃え上がりたいんだろうね。なんかそれがこう出なかったね、この今回のエピソードは。でもこういうなんかイベントがない雰囲気を視聴者さんにお見せすることはまた新鮮だよね。あんだけしょげてた人がこんなにケロッピーになっちゃって、もっとネタをくれって騒いでるわけでしょ今、要するにめげないよね、タフだよねという感じで、これからもよろしくお願いします。これからも縛りはあのねのコーナーははらかひき @gmail.com、 はらかひきはすべて小文字で harakahiki@gmail.com まで、どしどしお寄せくださいませ。そしたら122回目の放送でした。皆さんまた来週、リエコが出てくるその日まで、バイバイ。